こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。男は産後で操れるは、心理学者伊藤真紀が恋愛や夫婦、職場などで生じる男女間のすれ違いを、男性の承認欲求やコミュニケーションの傾向から読み解く実用的な対人関係書である。題名の操れるは、相手を不当に支配するための技術というより、男性が反応しやすい言葉の選び方を知り、不要な対立を減らすための挑発的な表現として理解するのが適切だろう。本書は、相手に正論をぶつけても関係が動かない場面に注目し、男性が自尊心、評価、役割意識にどう反応しやすいかを扱う、女性読者が身近な男性との会話を観察し直すための視点を与える一方、男性読者にとっても自分がどのような言葉に影響されるかを考える材料となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、産後は万能の呪文ではなく、承認を伝える会話の入り口である。本書の核には、男性との関係では相手の自尊心をいたずらに傷つけず、認められているという感覚を先に渡すことが会話を動かしやすいという発想がある。題名にある産後は、複雑な心理理論を暗記させるものではなく、短い反応でも評価や関心を適切に示せることを象徴している。相手の話に対してすぐに助言、反論、訂正を返すと、内容以前に能力を否定されたと受け取られる場合がある。そこで、まず相手の工夫判断、努力を受け止める言葉を置けば、その後の依頼や意見も聞き入れられやすくなる。ただし、根拠のないおだてや過度な称賛は、かえって不自然であり、信頼を損なう。本書の実践的な価値は、男性を単純に持ち上げることではなく、相手が何を自分の価値として守ろうとしているのかを見極め、具体的な事実に沿って承認を表現する点にある。次に、正論だけでは届かない男性自尊心と役割意識を読む。伊藤真紀の議論では、男性との衝突を理解する際、発言内容の正しさだけでなく、その言葉が相手の自尊心や役割意識にどう響くかを見る必要がある。例えば、失敗や不足を人前で指摘されたとき、男性は問題解決の提案としてではなく、能力や立場への攻撃として受け止め、防御的になることがある。この反応を単に幼稚さとして片付けるより、評価されたい欲求と、役に立つ存在でありたい意識が関係していると捉える方が、対話の選択肢は増える。必要な不満や要望を黙ることが本社の主張ではない。伝える順序を変え、相手の人格を裁く表現ではなく、してほしい行動や自分への影響を明確にすることが重要になる。相手の面目を保つ余地を残すことは迎合ではなく、目的を達成するためのコミュニケーション設計である。こうした視点は、恋愛関係だけでなく、共同作業や家族内の交渉にも応用できる。さらに、要求を通す鍵は、批判ではなく、頼られている感覚を作ること。本書が示す実用的な範囲の一つは、相手を変えようとして欠点を並べるより、相手が貢献できる形で頼る方が行動につながりやすい、という点である。男性は、自分が必要とされている問題解決に役立てると感じるとき、関与への意欲を持ちやすい場合がある。したがって、なぜできないのかと詰める形式よりも、この点を任せたい、あなたの考えを聞きたいと役割を明確にした依頼の方が、会話を協力へ向けやすい。この方法は相手に全てを委ねることとは異なる。依頼する側は目的、期限、必要な水準を曖昧にせず、自分が担う部分も示す必要がある。頼ることを操作として使えば、相手が期待通りに動かなかった時に不満が増幅する。本書の示唆は、相手の得意さや自負を会話の資源として扱い、攻め合いになりがちな場面を分担と協力の問題へ置き換えるところにある。そして、男性をいくくりにせず、反応の違いを観察して言葉を調整する。題名は断定的だが、本書を有効に読むには、男性なら誰でも同じ言葉で動くという固定観念として受け取らないことが大切である。承認を求める強さ、競争への反応、親密な会話の得意不得意、沈黙の意味は個人の性格、年齢、育った環境、現在の関係によって大きく異なる。短い肯定的な言葉が力を持つとしても、どの言葉が適切かは、相手が何に時間を使い、どんな場面で防御的になり、何を誇りにしているかを観察して初めて判断できる。だから本書の価値は、定型句を機械的に使う点よりも、会話の反応を手がかりに仮説を修正する姿勢にある。褒められることを好まない人には、過剰な評価より簡潔な感謝が適することもある。助言を求められることを負担に感じる人もいる。性別に関する傾向を出発点にしながら、目の前の個人を理解する。この2段階を守ることで、本書の方法はステレオタイプの強化ではなく、関係を丁寧に読む技法になる。最後に、対立の回避ではなく、関係の膜を減らすための言語技術として読む本書の言葉の技術は、相手の機嫌を取り続けて不満を抑圧するためのものではない。むしろ、伝えるべき要求や不満があるからこそ、 不要な宗派や対抗心を刺激しない表現を選ぶという関係維持の現実的な方法である。感情が高ぶった場面では人は相手の意図よりも誤聴や評価のニュアンスに反応しやすい。そこで人格への断定、比較、皮肉を避け、観察できる行動と具体的な希望に焦点を絞ることが有効になる。承認を先に示すことも相手を黙らせるためではなく、防御を下げて問題そのものを話題にするための準備と考えられる。一方で侮辱、威圧、暴力、継続的な支配がある関係では言葉遣いの工夫だけで状況を解決しようとすべきではない。本書の射程は基本的な相互尊重があり、会話の行き違いを改善したい関係にある。限界を理解した上で用いることで、短い言葉は駆け引きではなく摩擦を減らす対話の技術となる。結論として、本書は恋人、夫、父親、同僚など身近な男性との会話で正しいことを言っているのに、なぜかこじれると感じる読者に向く。とりわけ相手の不機嫌や沈黙を前に、自分の要求を引っ込めるか強く責めるかの二択になりがちな人には第三の選択肢を与える。なわち相手の自尊心や役割意識を見据えながら、目的に沿って言葉の順序と表現を組み立てる方法である。読者が得られる実際的な利益は、相手を完全に理解したつもりになることではなく、会話の失敗を人格の相性だけで説明せず、修正可能な伝え方の問題として扱える点にある。類書には男女差を大きく一般化して即効性のある駆け引きを売りにするものも多い。その中で本書は、短い言葉という覚えやすい入り口から承認依頼防御反応、対話の摩擦という日常的な心理を考えさせる点に特徴がある。ただし提示される傾向を個人差より優先してはならない。相手の反応を観察し、率直な要望と相互尊重を保ちながら使う読者にとって、本書は対立を減らす実践的な補助線になる。ご支援いただける場合は伊藤美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。